引き続き説教いただきます、
はい、おはようございます。高橋先生ありがとうございました。高橋先生は日本を代表する生物学者なんですけども、難しい話はしないということだったんですが、いっぱい言われたいことが終わりなんだろうなと思いながら、お聞きしました。なお先生がそうして勉強して学生になっておられるということも本当にすごいことだなと思いますね。80歳になってなお学ぶというか、そういうことを、されておられる姿を、前先生がこんなことをおっしゃってましたね。学者ですから、科学者として、学者、科学というのは正義でも悪でもないと、信仰が必要なんだということをおっしゃった。それがなかったら本当の学問では本当にならないんだなと思っておりますが、先生がそうして、本当に謙遜になりながら学んでおられる姿を私たちもまた見習っていきたいものだと思います。先ほど死の祈りをご一緒に昭和先生が昭和されていましたけれども、死の祈りの冒頭にですね、天に増しますとあります。そしてその終わりにですね、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりというふうに結んでいます。この初めですね、天に増しますっていうことは、そのギリシャ語で言いますとパーテルヘモンというんですが、父よあなたは天でありますということなんです。父はあなたは天である。天というのは宇宙的な意味というよりも、それは全てを支配し完全であるという意味において天なんですね。神様こそ天であられる。私たちは天ではない。そして私たちはの栄光や力と栄えというものも、これは神様のものなんだと。限りなく何時のものがある。これは始めと終わりと同じことを告白しているわけであります。黙示録の22章には、私はアルファでありオメガである、最初のものにして最後のもの、始めであり終わりであると言います。この私たちは人生いつかは終わるわけですよね。終わる。でその自分の人生を顧みるときに、自分が良かったのかなとか悪かったのかなとか思うんですが、苦しいことがあったけども今はいいなとか、昔は良かったなとか、いろいろあるんですが、終わり良ければ全て良しとか言いますけれども、しかし必ずしも終わりが良いかどうか分からないですよね。で神様が終わりであると、私は終わりであるとおっしゃるときに、私は初めだっていうときに、神様が全てを据え置く。たとえ私たちが悔しくて悔しくて本当にですね、死ぬに死にきれないような状況で終わったとしてもですよ、神様が終わりなんだ、それが終わりなんじゃないんだ、神様が終わりなんだ。私たちが有頂天になったとしても、それは途中のことなんだ、神様が終わりなんだということを信仰の告白で私たちはするわけであります。主イエスは故郷ナザレから40キロほど離れたガリラヤというのカファルナウムという小さな村に下っていかれます。そして安息日に入って村人と一緒に礼拝して、そして聖書を読んだり、また詩編を朗読したりですね、そしてイエス様はそこで宣教された、教えられた。教官福音書はその様子をですね、教えられたという様子を マタイもマルコ、ルカもですね、この3つの福音書、共感福音書といいますか、その福音書はこのように記しています。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからであると表現しています。権威あるもののようにお教えになった。村人たちにとってですね、それはイエスの説教はいつも説かれている律法学者たちの説教話とは少し違っていた。律法学者たちは学問的であり、言い伝えであり、その解釈を聞かされていた。それは別に間違っていたわけではない。しかしですね、それは権威じゃないというんです。権威じゃない。今聞いているイエスの言葉は単なる話ではなくて、このイエスの話には出来事が伴う内容だった。イエス様がお語りになるこの言葉にはそれぞれのところにおいて出来事を生んでいった。それが権威ということなんです。それだけに直接的であった。生きる神との交わりを想起させるものでありました。聞く人々の心に新しい出来事が起き始める。それがイエスの権威ある教えだ。そこに権威を見驚いたんだ。その権威というのはですね、別にこの偉そうに言っているとか、語調がですね非常に鋭いとかいう意味、そういう話し方ではないと思います。それは使わされたものという権威なんです。上からの聖霊をいただく、上からの力をいただいた、その権威なんです。ですから喋り方や知識の深さではなくて、天からの力を受けた言葉を意味しています。創世記一章三節にはこのようにします。聖書の一番最初ですが、神は光あれと言われた。すると光があった、ね、暗闇なんです。ものすごい辛い時なんです。でその時に神が光あれと言われた。すると光があった。ヨハネの福音書では、初めに言葉があった、言葉は神であったとあります。そしてこの言葉によって全てができたんだ。これが権威です。イエスのところに次々と課題を抱えた人が集まってきました。そして礼拝を共にしていた。礼拝していた時に一人の人がイエスに向かって汚れた霊に取り憑かれた男の人がいたんですが、この人がイエスに、ああナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体は分かっている、神の聖者だと大声で叫びました。イエス様はこの人に対してですね、霊に向かって黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、悪霊はこの人から出て行って正常になったということです。ついでイエス様が街道を去ってシモンの家に入られた。シモンというのはシモン・ペテロのことですね。ペテロのことです。そのペテロは漁師でしたけれども、まだここではシモンという表現が 書かれています。シモンの家に入られると姑が高い熱に苦しんでいった。で人々がイエス様にですね、この姑の病気を癒してあげてくださいと頼んだので、イエス様は熱を叱りつけられると熱は去り、彼女はすぐに起き上がり一度をもてなしたということです。でさらにですね、日が暮れるといろいろな人が病気で苦しんでいる人を抱えて、そういう人が病人を連れてきてですね、そしてイエス様に癒していただいた。ここでイエス様はその一人一人に手を置いて癒されたと書かれています。悪霊もまた叫びながら出ていきました。このように主イエスの働きは神からの宣教であり、またそれゆえに権威が、で今日の聖書によりますと、朝になるとイエスは人里離れたところへ出かけて行かれたとあります。おそらく夕方に多くの人が連れてきた、次々とやってきた、そしてイエス様に治していただいた。で朝になるとっていうのは朝までそのことをしていた、すなわち徹夜でしていたのか、徹夜で病人の手当てをなさったイエス様は朝になって静かに祈るために山に退かれたようです。人々はそのイエスを探し当てて自分たちのところに来て、そこから離れないように頼んでいます。しかし彼らの願いを退けて他の地域へ宣教に使わされているということをイエス様は告げました。ここでですね、イエスの権威について考えてみたいのです。それはイエス様の資質というよりも、またイエス様の持っておられた何かというよりも、天から来る力を持っておられた。人のあらゆる権威や知恵や努力やその前で黙さなければならない、またそれに委ねなければならない、その家に待たなければならない、その家に備えなければならない、その家に愛し合う、そういうのが権威なんだ。でイエス様がここでですね、この一人一人にこう手を置いて癒されたというのと、人々は私のところからどっか行かないでくれと言ったのと、いや私は行かなきゃいけないんだよ、他の人にも使わされてんだよと言ったこと、でここでですねイエス様の権威を考えてみたいんですが、一人一人に手を置いたということは、それは全世界のいっぺんにアメンって言ってパーッと救ったんじゃないんだ。イエス様のところに来たのは、まあ、100人か何か知らんけども来た人をですね、自動的に、はいこの部屋に入りなさい、私があんたと癒したのパーッと癒したんじゃない、そういうんじゃない、一人一人に手を置いてやったんだ。この一人一人に手を置いたということにですね、非常にこう大きな意味があると思うんです。そうすると私のところにだけ来てほしいと思うじゃないですか。一人一人とはイエス様がこの人類全部にしてないから、私らその時代にもいないし、そこにいなかった人は残念だということになる。逆に言うと自分のところだけいてくれたらと思うじゃないですか。しかしイエス様はの福 音権威というのは個々なんだ。個々である以上に、まあ言ったら選びがあるわけ。この人には手をかける、しかしこの人には手をかけられない、そういう不平等さを感じる。前のところではナザレのふるさとの人たちは自分たちを癒してくれって言ったのに、癒さなかったら怒って崖から突き落とそうとした。でここでは癒してもらったからもう外行かないでくれと言った。でここでですね、私たちがこの宣教ということを考えるときに、ここであるとともに普遍的っていうこと、イエス様が関わられるのはここなんだ。私のこの病であり、私のこの不安であり、私のこの恐れであり、そういうものをいっぱい人がれるじゃなくて、神様はそこに手を置いてくださる。そしてそこに徹底的に個人に関わってくれるという形においてですね、逆にイエス様は普遍的であられるんだ。私の祈り、私の今日この礼拝に出ている今日この時、イエス様が私に望んでくださるとともに、そのイエス様の権威は徹底的に個人的でありつつ、徹底的に全体的なんだ。そして主イエスは今ここにこの私一人に向かわれる方であり、また他の人に向かわれる方なんだ。ここを離れて他の町にも使わされる。で私たちはその前で悪霊を離れ新しく生かされていくんだということであります。イエス様が時間と場所を超えてこうして私たちのこの施工教会の礼拝に聖霊において臨んでくださっているんだ。それは一般的にバーッと自動的に来るんじゃなくて、私のこの心に神様が焦点を合わし来てくださっているという、そこに神様の権威があるんだと思うのです。そしてまた私たちはその権威の家に、天に増します我らの父よと祈りつつ、自らの課題を神様の前にですね、共に祈っていただく、そして私たちの来てくださいとお願いする。また私たちはイエス様が他の隣の人に他の町に行くことをやっぱり応援し、そのことを共に愛し喜ぶものでありたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日この時神様が私のところに来てくださることを感謝いたします。同時にまた他のところへ主は使わされてくださいます。私たちもまたこの教会において神様と出会い、また神様に使わされて出ていくものとさせてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。